恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。よく激動の日々なんていう言葉使うんですけども、イエスとその弟子たちにとって主の手術からのこの過ぎた一週間は本当に文字通り激動の日々だったんだろうなと思いますね。今日はマタイ福音書読みましたが、このマタイの福音書というのはマルコの福音書をベースにしてイエスの教えというのをこう説教集としてまとめて編集し直した、そういう福音書を、彼は書いたわけです。なので、先週主郎の手術だったんですけど、マタイ福音書では主郎の手術の記述っていうのは21章なんですね。今日28章見ましたでしょ。ずいぶん前に主郎の手術の元になる出来事が書かれているんですね。でその後何があったかっていうと、そこから今度は宮清めの事件というのが起こるわけですね。で、さらにイエスのいわゆる五大説教と言われるね、マタイ福音書というのは福音書の中に5つの説教集を収めてるんですけども、その五大説教集の一番最後の、来るべき神の国の教えとか、もしくは神のご支配の到来みたいなタイトルがついている、その説教集がそこに入るわけです。これが24章1節から25章46節までですね。で、その5番目の説教集の中には、非常に有名なタラントの例えが、そこに入ってるんですね。で、26章になると、イエスは地上でのすべての準備を終了するんですね。どんなことが起こったかというと、女の人から香油を塗られるっていうね、葬りの準備をしてくれたって言われたあの出来事があったり、それから、最後の晩餐が行われたりする。それ26章ですね。で、27章になって、裁判が始まり、十字架で処刑されるっていうことが起こる。そして、27章は、確かにイエスは死んで、そして墓に納められた。で、私たちは福音書をこう読み進めることによって、イエスが十字架で殺された。確かに息を引き取った。そして墓に納められた。このことの目撃者になるんですね、私たちも。それが27章までのお話ですよ。さて、世間を騒がせたイエスという名の男の物語っていうのは、これで終わるはずなんですね。イエスを慕っていた弟子たちっていうのは、もうすでにイエスのもとから逃げ去っていて、で、イエスの最後を見届けたのは女性たちだった。で、その多くはガリラヤからイエスに従ってきて、世話をしていた人々だったって書かれてますよね。だから多分、イエスの交渉外って言いますかね、宣教を始められた、その時にはもうすでに一緒にいるっていう。そしてイエスが息を引き取る、墓に納められるまで、ずっと一緒にいた。それが女性たちだったっていうことをね、森発言以来、女性たちっていう時にね、ちょっと注意を要する、そういう時代ですけど、でも聖書はここにね、やっぱり女性たちがイエスの交渉外の始めから終わりまで、ずっと一緒だったっていうことを書いてるんですね。で、その功績は非常に大きかったけれども、世間的には、力のない人 人たちでしたよね。まあ、そのシンボルのような、まあ、存在なのだろうと。そういう社会的には、世間的には何の力もない人たちがイエスの最後までこう見取っていたんだっていうね。聖書にそれが書いてあるということがものすごく大事なことなんだろうと思います。で、ただ一つ、こう、十字架のそばで全ての出来事を目撃していたのはローマの百人隊長だったって、これも書かれてますよね。で、彼が唯一イエスの死にあたって、本当にこの人は神の子だったと言った。書かれてますね。しかしそれだって、まあ、過去形での告白でしょ。神の子だったんですよ。だからもう終わったんですね。十字架で死んだって、その死に様を見て、ああ、この人は誠に神の子だったなあ、だったなあ、ですからもう終わっちゃったんですね。すべてがそこで終わった。ところが、まあ、世の中にはって言いますかね、その後のことを心配していた者たちがいたんですよ。それは、弟子たちとか、ずっとイエスに付き添ってきた婦人たちではなかったんです。その後を心配していたのは弟子たちでも婦人たちでもなかった。じゃあ誰かって言ったら、イエスをまんまと十字架につけて抹殺に成功した祭司長たちとファリサイ派の人たちなんですよ。これね、マタイ福音書って面白いですよね。それを書くんですよね、ここに。で、この祭司長たち、ファリサイ派の人たちは、驚くべきことにこんなことをね、でですね、27章に、あの者がまだ生きていたとき、自分は3日後に復活すると言っていたのを、私たちは思い出しました。そう言うんですよ。弟子たちでさえ、イエスのその発言、言ってたんですよ。3日後に復活するっていうことをね。でも、まあ多分、弟子たちはそれをまともには聞いてなかったと思います。まあ、そんなに真剣に受け止めてはいなかったんじゃないですかね。なのに、イエスに敵対していた者たちの方が、そう確かに覚えてたんですよ。不思議ですよね。胸騒ぎしてたのかな。ちょっとね、そのイメージをこう考えてみると、まあ、正しいかどうかわからないけど、例えば、シェイクスピアがマクベスっていうのを書きますでしょ。あれ王と王妃が、まあ、マクベスとその夫人がですね、巧みに、こう、のし上がっていく物語だよね。それでだから、暗殺してみたりね、敵対するものをこうことごとく罠にかけて、まんまとのし上がっていく物語でしょ。ところがそののし上がっていくときに、夫婦はこう精神的にやられちゃうわけよね。で、シェイクスピアな、さすがだなと思うんだけど、マクベスは眠りを殺したとかって書くわけでしょ。眠れなくなっちゃったんですよ、彼は。自分がやってきたことが、やがて自分にこう跳ね返ってくるだろうという胸騒ぎがして、安心して眠るってことができなかった。敵対するものをことごとく抹殺していって、もう誰も敵対しないにもかかわらず、不安で不安でしょうがなくなった。マクベス夫人たるや、無遊病者のようになってね、手洗っても洗ってもこの 血が取れないっていう。まだここに血の染みが残ってるっていう。あの心境ですかね。もしかしたら祭司長たちは律法学者たちは まんまとイエスを十字架で殺すことができた。本当ならそれで枕を高くして眠れるはずだった。だけどイエスが死んでしまった時に逆に彼らは眠れなくなっちゃった。思い出した、3日目に復活するとか言ってたぞあいつ。でそのことを何とかしなきゃならないって彼らは考えたんですね。そのことがこのマタイ福音書にだけ書かれてるんですね。しかしイエスはそういう人間の期待とか、あるいはその真逆、反動であるところの落胆とか、そういうことにはいささかも遮られたりしなかった。で、人を罪から解放するためには、たとえ自分を十字架につけあざけったり罵ったりしたものであったとしても、あるいは自分を見捨てて逃げ去ったものであったとしても、あるいは自分を否んで裏切ったものであったとしても、そのもののために復活する。彼らが十字架のイエスと共に死に、復活のイエスと共に生きるためにイエスを復活するわけでしょ。今日お読みした中にね、恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったという万兵たちの話がこう書かれてました。イエスの復活の瞬間に彼らは立ち会わされちゃったということですよね。これもマタイが書いている特別なことですよ。つまりベースであったマルコ福音書なんかはいつイエスが蘇ったのかなんて分かんないんです。朝早く墓に行ったマリアは石がどけてあるのを見てびっくりするんですよね。で、恐ろしくて誰にも何も言えなくなっちゃう、彼女たちが恐ろしくて震え上がっちゃうっていう、そういう終わり方でしょ。でもマタイの福音書は万兵たちが震え上がって死人のようになっちゃうような出来事を経験させるんですね。目撃者にしちゃうんですね。これはすごいことだと思います。でも私だってイエスが復活をしたっていうその出来事の前に恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになっちゃうだろうなって思いますよ。さっきね、礼拝始まる前にシンさんとイースターおめでとうの話をね、おめでとうってちょっと安易に使いすぎてきたかなみたいな、本当におめでたいって言えるかなみたいな話ちょっとしてたんですけど、私のためにイエスが十字架で私のために死んでくださったってなったら、復活おめでとうはよそごとですよね。せいぜい復活ありがとう、私のために、私のために死んだかどうか、キリスト教はそういうふうに述べ伝えてはいるんだけど、ちょっとしっくりこない。僕が生きるためにイエスを殺すっていうことが本当に正当なことなのかどうか、ここはちょっとね、煮え切らないものいっぱいやっぱ抱えるんだけど、でもたとえそうだとしても、そのイエスが私の罪のために死んでくださったのであれば、そのイエスが復活したときにイエス様おめでとうはないな、復活おめでとうもやっぱりないな、神様ありがとうだな、復活ありがとうだなっていうのは、どちらかといえば気持ちに近い言葉ですよね。でもそんなありがとうもおめでとうも言う、そんな大ごと言ってられない、震え上がっちゃうようなことならですよ、本当のことを言ったら、私の罪のために十字架にかかってくださったイエスが私のために蘇ってくださったなんて言ったら、それはやっぱ震え上がるような出来事です。それどころか、だって私こそ彼を十字架につけた本人だし、あざけった、罵ったそのものは実は私でしょ。あるいは死を見捨て逃げ去った、死を否み裏切った、あれは全部私ですよ。ユダじゃない、ペテロでもない、
祭司長や律法学者でもない、あれはみんな私ですよ。
だから祭司長たちやファリサイ派の人たちが夢見が悪いのであれば、それは私だって自分の罪を数え上げたら夢見が悪くなっちゃいますよね。枕を高くして眠るなんてことできない。その私が復活の死に出会ったら、それは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになっちゃいますよ。きっとそうに違いないね。でもまさにその私のために主は復活なさった。私が優秀で力があって信仰も誰よりも深く、生き方も高潔であった。だからあなたのために私は復活したなんて主はおっしゃらないんですよ。全くその逆にもかかわらず、主は私のために復活なさった。ねえ、そこが、まあ、はっきり言うと困っちゃうことですよ。私が優秀だから私のために復活してくださった方がよっぽどわかりやすい。お前はいいやつだからお前のために復活なさしたんだって言ってくれる方がストンと落ちる。うん、そうだよな。俺にはその、うん、それぐらいの価値はあるよなと思う方が、まあ、ひょっとしたら自己肯定感も上がるかもしれない。でもそうじゃないんだよね。そんなことと関係ないんです。まあまあまあ、もちろん功績のある人もいていいし、立派な人ももちろんいていい。でも、立派じゃなくても、そのもののためにイエスは復活する。なぜ？どうして？それは、私をガリラヤに誘うためですよ。そのためにイエスは復活するんですね。ガリラヤで会おうというこの言葉は、婦人たちに復活を知らせた天使たちが教えてくれたことですね。そして復活の主ご自身も教えてくれた。今日読んだ箇所に2回も出てくるんですよ。ガリラヤで会おうっていう言葉がね。これものすごく大事な言葉だから2回書いてあるんだと思うんですよ。ガリラヤで会う。これが大事なんだと。ガリラヤはイエスの最後を十字架の下で見守った婦人たちの出身地でもあった。それだけじゃなくて多くの弟子たちの出身地であった。しかも彼らが弟子として召された場所だったし、あるいは弟子として働いた場所だった。その場所にイエスが、俺先に行ってるぜって言ってるんですよ。だからお前たちも後から来いよって言ってるんですよ。そこにイエスが先に行って私たちを招いている。つまりこの私のためにイエスが復活したのは、私のガリラヤに招くためだった。私のガリラヤってのはどこですか？それは私の命の場。私が生きている場ですよ。どこかよそでね、こう、なんて言いますかね、こう、着飾った晴れの日に晴れの場所で復活のイエスに会うのではなくて、私の命の場、七面倒くさい人間関係で産みつかれる場所、あるいはこう隠しようのない自分の素の姿がさらされている場所、そこで主にあるんです。そこで僕のね、こういい部分、表面的な部分、着飾った部分だけで主にあるんじゃなくて、 そんなものがこう取っ払われて、もう丸々素で、自分だって自分のことを見たくないような、そこで復活の主に
ある。そのためにイエスが復活したっていうことでしょ。高潔ゆえに主が招いてくれたのではない。弱い私、罪を重ねる私のためにイエスが復活なさったという事実。それが私を立たせてくださるんです。さあ、ガリラヤ、命の場。そこで私たちは復活の主に出会う。そのために、今、この場所から、それぞれの命の場へ出かけていくのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主、イエス様。私のために復活なさったイエス様を賛美します。あなたが、私より先に私の命の場におられるから、私たちは今私の命の場へと出かけます。あなたが共にいてくださるゆえに、そこで出会うすべての人に、すべてのことに許しの事実を持って臨むことができます。そのようにして私を御国のために用いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。